こんにちは、ポッドでエンジニア第138回エンジニアのおつぼです。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんか最近、なんかニュースあります？なんか最近あんまりニュースがない気がしてて。なんか、ありましたっけ？最近。
何もないんじゃないですか。
何もないですね。
嘘でしょ、誰か言ってくれると思ったんだけど。まあまあ、ちょっととりあえず、恒例のやつからいきますか。今週の WBC から。
じゃあ、今週の
恒例なんです
WBC。
ね。この WBC どうでした？
その
いやー、
WBC。
世界の中の日本の皆さん、おめでとうございます。
丹治さんはどこ目線なんですか？
宇宙人目線で、その WBC の日本優勝を祝ってみました。
宇宙人だったんで
いや、
す
そう
ね。
ですね。今朝ですよね。今朝ちょうど WBC ワールドベースボールクラシックの、決勝があって、日本が優勝したということで、いや、めでたいですね。
すごいですね。なんかこんな僕みたいなスポーツ全く興味ない人もちょっと見ちゃって少し感動しました。
絶対タンさん見てないと思ってたんでびっくりしました。
なんか、決勝じゃないですけど、なんかの試合の、世帯視聴率が40%を超えてるとか、なんかそういうのはニュースで見ましたね。だ
あ、
から、
そうなんだ。
かなりコンテンツとしてすごいヒットしてるというか、なんか人気になってるっていうのは見ましたね。
なんか、うちは妻が野球が好きなんで、見るよっ
お
て言われて、え、やってんの？っ
お。おお。
ていう感じで、なんかリーグ戦からやってましたよね。リーグ戦の第2戦から見始め。で、一応全
ああ。
部見たんだっけな。見てないな。
おお、素晴らしいですね。
っていう
な
感
る
じ
ほ
で
ど、
見
なる
まし
ほ
たね。
ど。僕はなんか結構結果を追ったり、まあ、リーグの試合も、なんか見たり見なかったりだったんですけど、結果は全部追ってて、決勝トーナメント入ってみて、まあ、特に昨日、祝日で、朝8時から準決勝やってたのが、まあ、全部丸々見れて、まあ、すごくいい試合で、そのまま今日の決勝も、まあ、仕事しながら見たりしてましたね。
仕事しながら。
仕事しながら。
仕事しながら、そうです。
そうですよ
ちゃ
ね。
んと仕事しながら、ね、
え、ちゃ
僕
んと
も
8
昨日
回と
見
9
な
回
がら。
も仕事しました。
あ、僕は8回、9回は、ちょうど別のミーティングが被って
ああ。
て、ミーティング終わって、テレビをつけると、最終回、マイク・トラウト対大谷翔平になって
あ、
て、
一番いいのに帰っ
マ
ち
ジ
ゃったん
か
です
と思
ね。
いながら、そうですね、すごいシーンにちょうど帰ってこれて、そこを見て、優勝を決めてから、まあ、オフィスに向かいました。それまでちょっと家にいたんで。
今日は2時ぐらいからちょっとすごい大事なミーティングが入ってて、で、その月曜日に準備すればよかったんですけど、月曜日僕会社、まあ、休もうって勢いでって思って休んだ結果、そのミーティングの準備が全くできてなくて、こうそれに頑張って集中せねばならない、集中すればならないが8回になったのでさすがに無理と思って8回を放り投げました。
いやー、スポーツって
い
す
や、
ご
それ
いで
は
す
難
よ
しい
ね。なんか、
ですね。
見ちゃいましたね。ちょっ
そうで
と。
すよね。やっぱGPT-4 もすごいですけど、やっぱスポーツ選手って奪われない仕事だと思うんですよね。
スポーツ選手だと
ああ、
思
な
え
る
ない。
ほど。
人
いや、僕らの
間
仕事
か。
なんてもう10年後になくなってるけど、スポーツ選手は残ってるから、スポーツですね、やっぱり。
スポーツを
あ、
する
先
べき
乗っ
で
て
すよ、
る
こ
ん
れ
で
か
す
ら。スポーツ選手になりましょう、今から。
ね。
みんなそれ目指した方がいいですよ。
間違いないな。
独自のスポーツ作るとかいいですよね。
なんか僕ちょっと考えたスポーツあるんですけど、聞いてもらっていいですか？
な
どう
んで
ぞ。
すか？
まずピッチャーって言いまして、ボールを投げるんですけど。あ、以上です。すいません。いや、野球
それ
ので
、やめ
説
て
明
し
を
まうん
し、
ですね。
野球の説明って長いなと思って。
まあそうですね。まあルール複雑ですよね。まあだからこそ多分、 サッカーとかに比べたら競技人口も少なかったり、まあ、だからこそその WBC とかして盛り上げようとしてるんだとは思いますけど、いやいいですよね。なんかその日本の、まあ、特に直近準決勝決勝の試合がなんか展開も劇的だし、なんか内容も面白いしで、それすごくいいなというふうに思いましたね。
うん、
そうですよね。いや、うん、よかった。よかった以外の感想があんまりないんだけど、まあよかった。まあ野球って長いなってマジ思ったんですよね。
ああ、そうっすね。
なんで8時に始まって12時に終わるのっていう。
そうですね。あと、WBC ちょっと特殊なのが、なんかルール上、ピッチャーの交代が結構多かったり、まあなんか決勝とかに関してはむしろどちらかというと打たれないためにたくさん変えてたっていうのがあると思いますけど、っていう部分があったり、あと、なんかで聞いたのは、その CM とかが間に挟まるときに進行を一回止めてるみたいなのが
あって、
でそれは普段の、その、ペナントとかだとそうじゃないはずで、だからそういうのもあって試合時間が伸びがちっていうのはあったと思いますね。
うんうんうん、
まあでもそれでも野球長めというか2時間くらいはやってる気がするので。
まあ、やっぱビール片手に。
普段に比べても長かったなっていう。あ、どうです。見る。そうですね。あ、どう
ビール片手にみんなでだべりながら、なんか居酒屋行くより目の前でなんかやってる方が良くないみたいな時にすごくいいなあこのスポーツはって思ったんですけど。応援するぞっていう時にはなんか。ちょっと疲れる
。まあそうですね。いやそうですよね。まあ特に緊迫した展開とかだとやっぱ試合が動くかもしれないから結構ずっと見てられますけど、なんか日本の試合で言うと、その予選とか結構途中で大差ついてそのまま終わるとか多かったんで、そういうのはなんか僕も途中で見ててもういいなみたいな、なったり、終わりましたね。
ね。日本でやってる試合は夜遅かったから
、ね、あ、まあ確かに確かに。
そこでなんか
7時開始とかしたよね、日本の予選は。
10時過ぎぐらいに、いやこれコールドゲームかもしんないこの回でみたいな、ワンチャンとかだったらならんのかーいっていうのを毎回やって、いやこの回でコールドかもしんないからっつってどんどん伸びていくっていう。
まあそうですね。絶妙に10点差に届かないみたいな。
まあなんかまあでも。
したね。
切り取るとこ切り取ったら本当漫画みたいな話でしたよね。なんか最後チームメイト対決みたいなのも。
そうですね。しかもどっちも MVP 取ってて、
ね、
すごいメジャーの中でもなんか、まあ、トップレベルの選手同士の対決みたいな、それを最後三振で勝利を決めるっていうのはすごいですよね。
なんか大谷ってフォアボールになってもこうバットをきれいに置いていくっていうのがなんかかっこいいねってこう妻と言ってたんですよね。なんかそのあフォアボールから投げようとかしてスッてこう置いていくの、あ確かにねみたいな。さすがにそんな大谷も勝った瞬間にあのグローブぶん投げてて大谷でもそうなるんだちょっと思いました。まあまあ、あとあの大坪夫婦はあの福岡が出身なので、ソフトバンクを自然に応援するわけですけど、あのソフトバンクから来てたあの周東という選手、皆さんご存知でしょうか。
う、足がすごく速く、そのなんか走塁技術もすごく高いという、
そう
あの周東選手。
そうがあのなので、準決勝のサヨナラのランナーになった時に、おおおおって、お早い早い早い早いっつってあの、そのリプレイで、おやっぱ周東速いなっていうのをあのなんか何回も見てました。
そうですね、あの大谷ちょっと追いつきかけて
る
みたいな。大谷ホームインしたかどうか、その後ろの周東選手だったみたいなありました、ね、でスライディング決めてからのなんか流れるようなガッツポーズジャンプみたいな
とか、そう、あとヘルメットを投げるっていう。
やれ、いや準決勝すごい本当盛り上がりましたよね。あの
熱かったですね、あれは。
いやーそうですよね。あとまあそこまで、まあ、4打席凡退してた村上さんに勝負を任せて、
うん、
そこにちゃんと応えるみたいなとかはすごいなと思いますね。
これ、谷さん大丈夫ですか？ついてきてますね。
あの、みんな悲しいなって思って何も発言できずに。でも、昨日の準決勝は僕もリアルタイムでテレビで見たので、ちょっと楽しみました。
まあ、
いや、僕、結構その村上さんも、なんかずっと調子出てなかったんで、なんか打席、もっと、まあ、昨日というか決勝のトーナメント入ってから5番でしたけど、もっと下げたいんじゃないかなとか、交代したいんじゃないかなとかも結構思ってたんですけど、そこをずっと使って、準決勝の最後決めて、そのまま決勝でも、まあ、ホームラン打っててっていうのはやっぱすごい、なんですかね、あの、栗山監督の信じる力みたいなのが、すごいいい方向に動いたんだなっていうのは思いましたね。
いい大会だった。
いや、すごいっすよね。
なんかサッカーのワールドカップみたいになっていくんですかね。なんかやっぱりなんだろう、サッカーにおいてやっぱワールドカップがなんか最高峰みたいな雰囲気あると思うんですけど、WBC やっぱその球数制限があるみたいなところからもちょっとなんでしょうね、そのなんか一応サッカーもクラブチームの監督はなんか人によってはお前たちの給料はクラブが払ってるんだからワールドカップに行って怪我してくるのはなんか許せんみたいなこと言ってる人もいたらしいですけど、
そういうのあるんだ。
まあそういう話はさておき、まあなんかなんだろう、何よりもワールドカップっていう感じの雰囲気があって、なんかワールドカップより優先するものあんまないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんか WBC はなんていうかそのシーズンに影響ないように頑張りましょうみたいな雰囲気をすごく感じて、
まあそうですね、
そういう感じなんですね。
まあ球数制限とか多分そういうことですよね。
そうですね、
チームが許可を出さないと出れないってこと。
あ、
割とそんな感じですよ。
うん、
あ、そうなんだ。
そうですね。で、あと実際それでよくあの違反というか指摘されてるのは、アメリカ代表はそのバッターの方はかなりいい選手集まったんですけど、ピッチャーの方はそうでもなくて、でそれは球団がやっぱりピッチャーをあんまりなんですかね、消費されたくないからみたいな風に言われてますね。
まあでもワールドカップ、サッカーのワールドカップみたいに、なんだろう、それに出たらすごいっていう度合いが上がったら出すようになるって感じなんですかね。
そうですね、だから今まさにそういう風にしていこうとしてる途中なんじゃないですかね。まだ始まって歴史も浅いですし、そこまでの額みたいなのはないんだと思うんですけど、
まあ子供の頃
は大谷翔平すでにいい選手ですけど、うんうん、あ、すいません、かぶっちゃいました。いやでもこの伝説のマイク・トラウト対大谷翔平みたいなのがあった大会なんだっていうのが、大谷翔平とかマイク・トラウトがこれからも活躍していけばますます語り継がれる気はするので、まあ、そうするとより大会としての重みみたいのはまあ、増えていくんじゃないですかね。
そうなったら、いや、俺は結構前から見てたからねっていう顔できて。さすがに今回みんな見てるから。
まあ今回は注目度ほんと高かったから、結構見てる気がしますけど、まあまあ、まあ、クロートブルみたいな確かにあるのかもしれないですね。
でも、6割は見てないってことですよね。
まあ、まあ、そうですね。
じゃあ逆に、そういうものあります？その6割の人しかやってないことみたいな。逆か。その。
え、どういうこと？
なんかその、なんつうんだ。なんか、例えば iPhone 持ってる人って 40% 超えてませんみたいな。
あー、なるほど、なるほど。
っていう、あ、逆か。これは逆の人。iPhone ぐらい、いや、知らんけど。
なんか、
iPhone もっと多いのかな？わかんない。
iPhone 多いんじゃないですか。なんか日本だと iPhone 過半数超えてる気がしますけど。
違う、僕がするべきだった主張は 40% もシェアがあるものなかなかないでっていう主張をするべきだったことに気づいた。
いや、それはそうですね、確かに。で、テレビ見てる中で4割見てました。
いや、あれ、テレビってどうなって、視聴率ってつけてないのどうか
もしれない。あの、視聴率は、なんか、実際の視聴率とはもちろん乖離はあると思ってて、あれって結局その視聴率計測に協力してる過程だけで測ってると思うので、
あれ、チデシって全部わかるんじゃない、何でしたっけ？
え、
わかってる？
ああ、なんか、原理的にはわかると思いますけど、結局今も、なんか視聴率計測の機械みたいなのを置いてる過程だけで見てるのかなと思ってました。
なるほど。ちょっ
ちょっ
と詳しく
と、
ないからわからん。
1000
そ
人
う
に
で
1
すね、
人ぐら
それ
い
は。
ランダムに割り振られていて、そこのサンプルだけで十分統計上意味があるんだっていう主張をしているという認識です。
そう、僕もそういう認識ですね。で、正直、結構そこが偏ってるんじゃないかなとは思いますけどね。いや、まあ、これは僕が勝手に思ってることですが。
なるほど。まあ、何にせよ、今週の WBC でした。
今週の WBC でした。
そうです
来週
ね。
もお楽しみに。
来週なんでしょうね。
来
来週の。
週。
来週の WBC。
3年後の WBC に向けた準備とかですか？
準備。始めてもらいましょう。はい。次。次どれいきます？ちょっと早めに宣言しておく必要があることがあるので、ちょっとこれ僕のやつからいいですか？
お願いします。
セブンティファイブハードって知ってます？
知ら
知
ない
ら
です。
ない気がする。
実は僕も詳しく知らないんですけど これ何かというと、メンタルタフネスを鍛えるプログラムというやつなんですよ。
ほう。
まあ、プログラムって言ってもなんかそんな、なんていうか、なんか大層なものではなく、なんか毎日これをしなさいという5つのリスト、5つだったかな？のリストがあって、それを75日間やりなさい。そしてあなたはメンタルが最強になると。そういうやつなんですね。
すごい。
アメリカっぽい。
アメリカっぽいですよね。で、なんかこれ、なんか75日間の根拠も一応なんかポッドキャストで言ってて、それ聞いたんですけど、なんか21日は短すぎると思ったとか言ってて、ちょっとよくわからないんですけど なんか根拠はよくわからないけども、まあ確かにこれができたら、なんかその成功体験としては自分の中で結構強いだろうなと思う内容だったんですね。で、なんか僕が最初に知ったのは YouTube で、みんなが失敗してる75ハードって知ってるか？これはちょっとすごいチャレンジなんだみたいな。っていうので、チラッと見て、へーって思って、まあ詳しく調べてみたんですね。何かというと、75日間1個のことをやり続けなさいってやつが言ってたんですよ。1個っていうか、5つのことを毎日必ずやり続けなさいと。で、これ簡単な方からいくんですけど、毎日自分の写真を撮りなさいと。まあこれ、Take a Progress Picture と書いてあるんですけど、まあ別に、まあできるじゃないですか。何も難しくない。で、その次に、1日10ページ本を読みなさいと。まあ、なんか絶対に忘れないという自信はないが、まあまあいけるでしょうと。で、ここからなんですけど、まあ自分で決めた食生活というのを守りなさいと言うんですね。で、当然ながら、その食生活というのは、その体の健康のために行うので、アルコールと、ジャンクフード、そしてチートミールは禁止ですというふうに書いてあるんですね。
ああ、ダメだわ。
チー
で、
トミールって何ですか？
このチー
あ、
ト
す
ミ
み
ール
ま
の解釈というのが僕完全には分かりきらなかったんですけれども、
せん。うん。
おそらくこういうことなのかなと思ったのは、まあダイエットしてるからこういうものを食べないようにするんだけれども、まあ今日一日はだけいいよみたいなことを、まあチートデイと言ったりするらしいんですね。
ああ、何ですかね。なんかありますよね。チートデーって概念。
あ、そう、なんかということな
これ
の
禁
か、
止
ちょっ
だけ
と、
は何でもいいよ、み
そう。
たいな。
というのがあって、で、まあ、ジャンクフードの定義も結構難しいと思うんですけど、なんか、それについて説明してるポッドキャストのエピソードがあったのを聞いたんですけど、もし君たちに質問がある人は、こうしたらいいと。質問があるやつはな、と。その質問の内容は、ノーだ、みたいなこと言ってるんですね。迷って質問するような場合がある場合は、それは禁止だって、こう 言ってて、で、その例とし
20
て、チョコチップクッキーはジャンクに入りますか？そう思うんだったらノーだよみたいなこと言ってるんですよね。ノーっていうか、その、じゃあ、その、ジャンクフードだよと。 なってるので、これってもしかしてダメなのかな、この先生的にって思うやつは基本的になしだと。
ほう。
いうので、75日過ごすんですね。なんで、まあ、僕はマックとかだから牛丼とかそういうやつはね、ちょっとなしかなとか、あと、
牛丼は OK にしましょう。
でもあれですよね、ポイントは最初に決めたものを75日間守るってことですよね。
そうですね、この多くの人はこの75ハードはフィットネスチャレンジだと思ってるから、これは違うんだというふうに、その人は、この考案者は言っていて、これメンタルタフネスを鍛えるためのことなんだと。決めたことをやり抜くのということだというふうに僕は解釈したんですが、なので、じゃあ困るんだけどって思うやついるだろうと。そういうふうに作られてるんだよって、言ってましたね。
はい。三つ目でした。
はい。が三つ目ですね。で、ちなみに僕はどうしたかと思ったかっていうと、まあ、その当然、牛丼とかそういうのなしに加えて、大盛りや替え玉をしないというもの。
ほう。
そして、野菜を必ず1回は取るということで、1日に。これなんか、すごくイージーなこと言ってると思うんですけど、なんか僕、朝ごはんベーコンと卵なんですよ。で、晩ごはん割とパスタなんですよね。で、パスタでたらこパスタとかもあるんですよ。そうすると、昼ごはんでミスったら、意外と野菜食わない日あるんですよね。
ああ、なるほど。
その、昼ごはんがちょっと、なんか野菜があんまり入ってないタイプの例えば焼肉弁当だったとかだったらダメなんですよね。なんで必ず野菜を取りましょうと。というルールと、あとプロテインを毎日飲みましょうというルールにしてみました。で、これは3つ目なんですけど、こっからきつくなってくるんですよ。次がですね、4つ目がですね、この順番は僕が勝手に簡単順にリオーダーしてるんですが、個人的に次に大変だと思ってるのは、1日1ガロンの水を飲むなんですよね。
1ガロンってどのくらいですか？
そういう質問が来ると思って僕は調べたんですよ。3785ml です。
約4リットル。
3.7 リットル。
そうですね。約4リットルです。結構きついんですよね。
そうですね。
で、ちょっと時間が余ったら喋ると思うんですけど、ね、飲んでる水の量を自動で測ってくれる水筒を買いました。
すごい。
で、最後がですね、これ一番きついやつなんですけど、45分のワークアウトを2回で、そのうち1回は必ず屋外、そして連続でやってはダメというやつです。
え？45分は長いですね。
長いですよね。で、ワークアウトの定義はなんか結構軽めでもいいっぽいなというのがそのポッドキャスト聞いてる雰囲気ではあって、まあ、ウォーキングもカウントして良さそうだなという感じだったんですね。
屋外でワークアウトってジョギング、ランニング、ウォーキング、何をするんですかね。あと鉄棒とか、
まあ、鉄棒、ヨガとか、まあ、別にその屋外でウェイトトレーニングしてもいいよ。まあ、その普通はそのカーディオ、有酸素運動ですかね、になると思うけど、うん、別に屋外でやるんだったら何でもいいよっていうふうに言ってましたね。
これ話の流れ的には大坪くんが宣言するってことですよね。
そうです
ね。ドキドキしてきた。
これこっそり始めてこっそり失敗しても意味がないじゃないですか。
はい。
やっぱりその周りからのこのプレッシャーというのをね、このうまく使いたいなと思いまして、
うんうん、
実はこれ始めたんですよ。
すごい、うん、
今5日目です。
お
お、これ結構タフなんで、その来週に失敗してたら始めたが失敗しましたっていうなんか情報量ないことを言ってしまうので、始めました、一応終わる気で言いますということをここで宣言します。
すごい。
水4リットルも結構地味に辛そうだな。
地味に辛いんですけど、これなんかうまく作ったのかは知らないですけど、ランニングしたら結構僕1回で1リットルぐらい飲むので、
確かに確かに、
なんていうか普通にいけるんですよね。
45ミニッツワークアウトの時に1リットル分ぐらい飲むから、
そうですね、
意識的に飲むのは2リットルぐらいって感じなんですかね。
2リットルちょい、そうですね、はい、って感じになって。
これ水っていうのはお茶とかじゃなくて水なんですかね。
そこはなんかあんまりスペシファイされなかったんですけど、おそらく水を飲めっていうことなのかなと思って、僕は水限定にしました。
おお、すごいすごいですね。 や、僕なんか飲んでるものいろいろあるのを合わせたら結構飲んでる方だと思うんですけど、大体コーヒーとかなので水ではないなっていうのをちょっと聞いてて思いました。
うん、本当に水である必要があるのかって、あとさすがにその水をそんだけ飲みすぎると、なんていうか、なんていうんですかね、体のなんとか濃度が下がったりして良くないんじゃないかみたいな話もありそうで、なんか75ハードのページに行くと、あの俺の言うことを医者の言うことを聞けよって、なんか3行に1行書いてあるみたいな雰囲気を感じるんですよね。あの俺は強制しないからみたいな。医者 の言うことが優先だからな。いいか分かったかみたいなことをなんか書いてあります。
ディスクレイマーみたいなやつ
がある。あ、そうそう、ディスクレイマーですね。
まあ、でも少なくとも成人で、成人人間ですよね。男性か女性かはちょっと、どっちもいいのかもしれないけど。うん、
なんかアメリカの人を想定してるから、ちょっとなんか元々の想定体重が違うんじゃないかなと思いつつ、まあ、
まあそうですね。
ただアメリカの女性の平均身長は超えてるんじゃないかなとは堅い思ってるので、なんか、
うんうんうん、
普通に女性もやってる様子なので、まあまあ別にいけるはずかと思って、あとまあ普通に運動するときはそれぐらい水飲むので、まあいけるかなみたいな。
なんかちょっと面白いのは、この5個のうち 4つはなんていうかフィジカルな、うん、活動な気がして、1個だけ10ページ以上本を読むっていうのがあるんですね。
ね。なんかまあ、
体を鍛えるプログラムっていうよりは、
そうですね。
まあ、基本そう、ね、さっき調べて出てきたら、かなり写真撮ってるからだと思いますけど、なんかフィジカルな変化をすごい見せてるのが目に入りましたね。
うんうん、まあ、ちょっとその、意図は僕完全にその、作者の言ってることを理解しきれなかったんですけど、なんか本はあるんですけど、なんか本を買うのはちょっとなんか騙された感あって嫌だなと思って買わなかったんで無料で分かる情報しか集めてないんで分かんないんですけど、あのまあちょっと短期的には、あ、今日ぐらいいいかなって思っちゃうことを全部やれっていうことだと思う。なんか多くの人が本当はこれぐらいやりたいと思ってるんだけれども、まあ今日ぐらいいいかってサボっちゃうものを5個集めたんだと思ってます。
そうなんですね、
うん、あと70日あるってことですか。
そうなんですよ。なんかあの会社の合宿が6月2日にある予定でして、そこで酒飲みたいんですよ僕は。なんでそこまでに終わるように始めました。
おお、すごい。なるほど。これはなんかいいですね、そういうのから逆算してっていうのは。
うん、だから何でもあり理論なんですけど、なんかこれ結構失敗する人が多くて、ちょっと出典見つからなかったんですけど、あの僕の記憶では、あの 1% の人、1% の人しか成功しないってどっかで言ってたんですよね。ちょっと後からソース見つけなかったんですけど、まあでもこれ結構きついんで、普通にそれぐらいの可能性ありえるなって思いませんってい
う。まあそうですね、
うん、でなんかそれクリアできたらかっこいいなってすごい思ったのと、宇宙飛行士ならできそうって思ったんですよね。
宇宙飛行士の話が左に始まりましたね。
そう、なんか、うん、僕がもし
宇宙飛行士は確かに写真を撮る以外は普通にやってそうな気配すら感じた、
うん、そうですよね。まあ少なくともあなた宇宙飛行士に今日からなったので訓練するんで、あ、これがあなたが毎日やることです、これやってね、あ、もちろんそれ以外の仕事もあるけどってなって、あ、分かった、はいって言える人が宇宙飛行士なんだろうなって思ったんですよね。じゃ僕も目指した以上これができて叱るべきなんだよなと思って、ちょっと、ね、はい。というわけで
チャット GPT は嘘をつくので、あの 20% ぐらいの成功率っていうのを言ってきたんですけど、これはハルシネーションなので嘘です。
チャット GPT 聞いたんですね。
チャット GPT 分かんな。
ですね、
でも普通に答えてくれます。
でも 1% って聞いたんだけどって言ったら、あ、 1% でした、すいませんって絶対でしょ。
あ、じゃあそう聞きましょう。
言いました。
1% という数字が報告されていることがあります。この数値はアンディ・フリーセラ 自身がツイッターで投稿したもので、彼によると75ハードプログラムを完了する人の割合は 1% 以下であると述べています。
それチャット GPT ですか？
チャット GPT です。
あ、そんなにちゃんとしてくれるんだ。Bing かと思った今の。
アンディ・フリッセラっていう人は、
あ、それがその人が作者だと理解してます。
あ、これ本当なんだ。
じゃあ でも僕が始めたって情報別に彼は知らないと思うので、なんかどういう集計なんだろうなとは思ってますけど。
ここの人がツイッターで投稿して 1% だったとチャット GPT は言ってるっていうだけですね。
本当に言ってたか知らないと。
はい、
はい、というわけで来週どうなってるか分かりませんが、なんで今日もちゃんと朝45分ウォーキングしてこのポッドキャスト撮る前に45分走ってきたんですよ。
偉すぎる。
すごい。
偉くないですか？
偉い。
偉いですよね。
まあ、すごいですね。コンプリートできたらすごい自信につながるなぐらいのハードさですよね。
うん。まあ、それは間違いないです
よね。病気も違和感ないし。まあ、病気になったらできないし。
うん。まあ、一応なんかこういうものってその他人と比べるものというよりは、あ、自分は自分で決めたことを実行できるんだという自信を獲得することが目的なので、なんか本来はどれぐらいレアなことかということは考えないべきな気もするんですが、まあ、ちょっとぐらいいいじゃねえかってことでね。はい、75ハード、始めました。
はい、でした。
お願いします。あ、ちなみに、これに関してちょっと一個だけ、なんか、へーっていう情報があるんですけど、これ失敗する人、つまり1日なんかどれか1個でも漏らしたらチャレンジ失敗なわけですけど、何で失敗する人が多いと思います？
難しい順でさっきで言うと、あの運動ですよね、一番難しいって言ってた。
そうですね、僕の考えで一番難しいのはそうですね。
でもご飯は結構難しい気がします、
うん、
失敗しそうというか。
いやー、僕は運動だって思っちゃうけど、多分この聞き方は違うんでしょうね。
そうなんですよ。なんかその作者のホームページとポッドキャストが言うには、写真を撮るっていうのが最も漏れがちらしいですね。
へえ。
忘れちゃったってこと？
忘れちゃったっていうのが。
そんな水飲んでんのに忘れちゃうんだ。
そう、トゥードゥリストって知らんのって、それ僕はすごい思ったんですけど。なんからしい、うん、らしいです。
なるほど。
まあ僕はそ
んなことは忘れてることに気づきやすいとかあるかもしれないですけどね。あの写真って、まあわかんないですか、 iPhone とかで撮ってたら日付順に並べられるから、うん、あ、抜けてるみたいなのわかるみたいな。
確かに
実は他のを忘れてるんだけど気づいてないだけとか。
確かにそれはね。
そう、水はまあ大体違うの飲んだかなって
。あ、じゃあそれで言うとちょっと買ったもの自慢をしたのでもう一個いいですか。ハイドレートスパークっていう、あの、水筒を買ったんですよ。
あ、さっき言ってたやつですか？
そう、ちょっとあの、お見せしたいんですけど、ちょっとあの、ポッドキャスト聞いてる人には見えないので、ちょっと、みなみさんのリアクションと、たんじさんのリアクションを楽しみください。あの、これ、あの、光ります。光るんですよ。光らしいですか？
お願いします。おー、すごい。なんか、
未来的な。
そこの部分だけ光ることだ。しかも、なんか、七色に光ってます。
そうなんですよ。
ツイートの一番ボトムの部分がレインボーに光って、しかも光が回転するという。
はい、解説ありがとうございました。というツイートを買いました。
これ光ることに意味はあるんですか？
あ、一応ちょっとありますね。あの自分はこれぐらいの量の水を1日飲みたいってい う風な設定をしておくと、飲めてねえよ、足りてねえよっていう時に光ってくれます。
あ、そうなんですね。モチベーションなんですね、それは。そ
う、光ったら飲むということをすればよいと。
ああ、累計で計算してくれるってことですか？
そうですね。
水を入れて飲んで、また入れて飲んでやったら、 2リットル飲んだよって言ってくれるんだ。
そうなんです。
えらい。
正確にはこの水筒はセンサーだけで、計算はアプリでやってるんだろうなという感じですけど。
ああ、まあまあまあ、でも、十分というか。
まあ体験としては、水筒がずっと記録してくれてるという体験になりますね。で、これを、これは1万円ぐらいしたんですけど、なんか水筒としては高級っすよね。
まあ、高いですね、
1万円。まあ、確かに。
1万円の水筒買って75ハードが達成できたら安いなと思って買いました。
おお、いいですね。
で、これどうやって測ってると思います？ちょっと僕気になっていろいろリバースエンジニアリングしたんですよ、こいつ。
え、
ま、
温度とかなんですかね。でもそれが微妙なのか。あれですね、結局だから、その、水が入って、かつそれが減っていって、っていうのをトラックするっていうのが、ここでやりたいことですよね。だから、水の高さが変わったときに、それがちゃんとトラックできればいいんだとは思うんですけど、で、なんかあれなんですかね、その、水筒の中に、そのセンサーが何個も並んでて、どこまで、まずその水が、しちゃってるか分かるようになってて、で、そのセンサーに何を使ってるかがポイントで、何なんですかね、圧力とかもあんのかな、あと温度とか。
なんか、うん、重さとジャイロが
あって、ああ、確かに重さ、確かに。
その水平に置かれてるときに重さ測って、まあ、それがアプリに毎回送られて、ガンって増えたとき、なんか1トップとボトムの差で飲んだんだなとかやるのかなと勝手に想像しました。
はい、一応タンジさんの想定解ですね。このこれ、その水筒部分の一番下が光ってるというふうな表現をさっきタンジさんがしてくれたと思うんですけど、イメージ的にはですね、普通の水筒の下にあの電子はかりがついてる、それをこうスマートにインテグレートしたって感じなんですよね。つまりその水の量を測ろうと思ったら、その電子はかりと水筒を皆さん持って、その例えばそのはかりの上に水筒を乗せたら、その時のメモリをどっかそのデータベースに保存してくれると。で、あとはその水の量が増えたタイミングで、あ、これは多分水入れたんだなと、減ったタイミングではこれ飲んだんだろうなというふうなことを判定するプログラムを書くというのは、まあ、結構あの、まあ、エッジケースはさておき、まあ、地面に書けますよねと。そういうふうなものをきれいにインテグレートしたというふうな水筒に見えていますね、これは。
うん、なるほど。
じゃあ、ハックもできる感じですね。
ハックがすごい簡単で、まあ、てか普通に
水入れて捨てればいい。
入れて捨てればいいですし、
あと、まあ、別に捨てなくても入れ、なんかコップに移してまた戻してって繰り返したら、勝手にカウント増えていきますよね。
そうですし、さらに言うと、水筒の上に重りを置いて、一定時間した後に外せば、ちょっと一回ジャイロで傾けないと飲んでる風にならないかもしれないですけど、一応これでもいけるはずですね。
すごい、ハックし放題ですね。
ハックし放題なんですよ。ハックし放題かつちょっとセンサーが怪しいんですよね。あのキャリブレーション当然できるんですよ、こういうやつは。でキャリブレーションするんですよね。キャリブレーションした直後は、うん、あの600ml ぐらい入るやつなんですけど、あの誤差が 1ml ぐらいに収まるんですね。
おお、すごい。
すごいですよね。ああ、正確なんだと思って、昨日キャリブレーションして、会社に持ってって、一日パカパカパカパカパカ飲んでて、あれ？でも、なんか水の量が少ない気がするって僕思ったんですよ。気になって、家に帰ってきて、測ったんですよね。こうタニタの、その電子測りの上に、こう、置いて、その水を適当に入れて、あ、タニタは何グラムって言ってるわと。っていうのをこうジャーッとこう出してみたら、この水筒は何グラム今出ましたって言ってるわっていうのが、これがですね、最大で 5% ぐらい出たんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
キャリブレーションした直後はその何ですか、 0. 何パーセント収まってるんですけど、
うーん、
1日ほっとくと 5% ぐらいになっちゃって、
うーん
っていう、うん、まあキャリブレするかっていう感じなんですけど、
難しいですね。
まあ、今日ちょっとウォーキングするときにずっと持ってブランブラン45分なんかそのブラブラしながら持ってたんで、まあ、そこがちょっと過酷なシチュエーションだったのかもしれないなと思ってて、もう少しまともな使い方だったらもう少しマシなのかもしれないですけど、ちょっとだけ不安。あとたまに入れた水より多い量の水が出てくるんですよね。 こいつあの 600ml しか入らないはずなんですけど、さっき1回入れて飲み終わったら合計で、30オンスだから1リットルぐらいの水が出ましたって言われて、そんなに飲んでませんって。
なんかいろいろ楽しいですね。
そう、
1枚の水筒楽しいな。
難しいですね。
でちょっとあのこれもしあともう一個ありそうなのが、その誤差、その最小単位がこいつ 25ml なんじゃないかと僕は疑ってるんですよ。
うん、
なので 25ml 以下の水の量を飲み続けると実は一生減らないっていう仕様なんじゃなかろうかと思ってて、
それはちょっと困りますね。
そう、でもなんかそれぐらいのその量しかの誤差が出る可能性があるなと思ってて、
うーん、
ちょっとそこの使用、ちょっと内部的にミリリットルを使ってるのかオンスを使ってるのか、多分ミリリットルだと思うんですけど、ちょっとそこも実験しきれてなくてまだ分かんないんですけど、若干の怪しさを感じるっていう。
いや、気になりますね。
気になります。何にしてもそんなことをして遊んでいました。
なるほど。まあ、光る水筒の話を聞いて、光るものといえば僕も最近光るものを買ったんです
けど、光るもの
先週もちょっと話したんですけど、
ゲーミング PC だ。
あ、そうです、ゲーミング PC って言われるものを買って、で、あのゲーミング PC ってすごいものが光るんですよ。で、僕の買ったものだと、ね、まあ、透明なパネルがそのケースについてて、その中が、まあ、中身が見えるんですけど、あのグラフィックスカードがNVIDIA なもので、それがまあなんか GeForce RTX って文字がすごい光り輝いているのと、メモリーもなぜか光り輝いているのと、あと CPU のクーラー、まあ、CPU に空気当てて冷やすものも光り輝いていて、で、ただあの最近メモリーを交換したんでちょっと明るさが落ちました。メモリーは光らなくなって、CPU クーラーと GeForce RTX っていうのだけ今光ってます。ちょっと今さらくに貼ったんですけど、画像
送ってもらったんですけど、でもこれあの光るのってその扉が透明なのが悪いんじゃないですか。
あ、まあそうですね。まあでも多分これどちらかというと光ってるのを見せつけるためにこの透明なケースになってるんだと思うんですよね。
あ、別にこれ組んだわけじゃなくて、ありもの買ったんです
か。あ、そうです。
あ、なるほどなるほど。
BTO のなんかすでに組み立て済みのやつを買いました。自分で組むとめんどくさいなと思ったので、
このケースをわざわざ選んだかと思った。
あ、違います。僕としてはなんか手頃な価格でなんかちょっと GPU とかも入ってるやつが欲しかったんで
買ってみたって。僕前回のエピソードまだ聞いてないんで、なんかデスクトップ PC を10年ぶりぐらいに買った話を聞いてないんですけど、これ何用なんですか。
あ、これは特に用途はまあないといえばないんですけど、どちらかというと今探ってるところですね。
え、そうなんだ。
そうですね、ちょっとそのたまたまネット上で割とそこそこお手頃価格でなんか GPU が入ってて、まあ、しかもデスクトップだから中身のパーツとかをちょっと気分に応じて変えたりできるっていうのが見つかって結構いいなと思ってちょっと買い、で、とりあえずメモリを 128GB に変えたんですよ今。で、すごいですよね。嬉しいなっていうふうに思っていて、ただちょっと何に使うかは、
あまり決まってなくて。ステーブルディフュージョンで遊んで
ます。あ、それはやってます。今やってるのは、大体そういう、マシンラーニングのモデルをちょっと、せっかくだからと思って動かしてみるっていうのをやってました。で、僕、ステーブルディフュージョン界隈はあんまり知らなかったんですけど、あれなんか、V1、V2 があったりとか、ステーブルディフュージョンの中で、なんかその UI とかちょっと作ってみたり、あとまあ僕は基本的にその今新しかった PCR でそっちで動かしてるんですけど、まあ、コラボで動かせるようなものがたくさん転がってたり、なんかそういう進化をしてるみたいですね。
ソース
ステーブルディフュージョンってどれぐらいの時間で画像1枚はけるんですか？まあ、設定にもよるんですかね。
そうですね。僕で言うと 512×512 とかでやってて、なんかでも数十秒くらいはかかりますね。枚数にもよるんですけど、なんかやっぱちょっとテキストプロンプト書いて、なんかしばらく待って見るみたいな感じで、ちょっといろいろ試してました。
StableDiffusionWeb.com っていう、誰でも使えて、ユーザー登録もしなくて使えるやつがあるので、そこでパパって作ってみると楽しいですよ。
そこなんか制限あるんですか？
制限、いや、どうなんだろう、ないんじゃないかな。
まあ、どんなプロンプト入れたいかの情報集まって嬉しいんです
かね。StableDiffusionWeb.com すらプロンプツってやつですかね。
そうですね。これ、まあ、多分めちゃめちゃ投げすぎたら怒られるとか IP 制限とかあるのかもしれないけど、すごい気が試せますよ。
なるほど。
プロンプトジェネレーターとかサーチプロンプスとかもあってなんかすごいですね。至れり尽くせりな感じでいいですね。
40秒だったらちょっとプロンプトエンジニアリングしたくなりますね。なんか1秒で返ってくるんだったら、あ、もうちょっとこっちで、もうちょっとこっちでっていう、なんかフィードバックループの方が早そうですけど、うんうんうん、
そうなんですよね。
これいくらしたんですか？
これは、とりあえずその、なんか追加料金一切なしのやつで言うと、16、7万とかそんぐらいです。
へえ、これ GPU なんですか？
GeForce RTX3060 ってやつで。
ああ、3060か。
いや、僕エヴィリアの型番言われても全然ピンとこなくなってしまいました。
3000台が1個古い一応世代 で、 そうですね、今だと。で、一応90が最高峰だけど、まあなんか60ぐらいからもうなんか全然なんというかハイエンド機というようなイメージを持ってますね。
そうですね。まあ3060は多分そのコスパが結構いいというか、まあ、5、6万くらいなんですけど、大体売ってる価格見ると、それで、普通にゲームやる分とかには多分全然いいとか、VRAM が 12GB くらいあって、まあ、割とそこそこマシンラーニングとかでも使えるみたいな。
メモリ 128GB はいくらしたんですか？
は、合計4万弱とかですね。
あ、そんなんで買えるんですか、今。
そうなんですよ。僕もちょっと調べてびっくりしたんですけど、なんか、クルーシャルの32GB×2 が2万くらいで、なんかそれがその、もう僕、ヒューレット・パッカードのその PC 買ったんですけど、そこで推奨として出てたんで、サイズもいいし、値段も全然いいし、いいなと思って
買いました。トータル20万くらいでゲットしたってことですかね。
そうですね。まあ、あとなんか SSD とかちょっと追加で買ったりもしてるんですけど、まあでもそれも1、2万とかそんぐらいですね。
まあ、一応その機械学習的なもので遊ぶかもしんないしなと思って買ったってぐらいで。
そうですね。あと、なんかデスクトップでなんかパーツ変えたりできるのはちょっといいなと思って。欲しいなっていう。
それプラモデルでいいじゃん。
いやいやいやいや、プラモデルだと。
いや、プラモデルじゃないです。何
やってんすか。なんかやっちゃったっぽい今。そう攻撃食らっちゃった。
いや、ビルドが早くなるんですよ。
まあそうですね、
い
や
別にそこはもう初めから早いマシン買ったらいいじゃないですか。別になんかガチャガチャ買えなくてもいいじゃないですか。
ビルド済みモデルでもいいし。
いやでもこのメモリを増やすとか、
まあメモリはそうですね、
あんまりなくて、ね、どっちかっていうと GPU が良くなってくるみたいな感じなんですよね。こういうののハイエンドとか見てると、何十万とかになっていくと、正直別にそういうのが欲しいわけじゃないなと思ったんで、
まあ、差し替えればいいですもんね。
そうですね。私、なんか、いや、本当に、ハイエンドの GPU とかハイエンドの CPU とか、どんどん、めちゃめちゃ高くなっていくんで、どっちかというと、なんか、とっつきやすいくらいのもので、なんかでも、そうですね、遊べそうなもの欲しかったっていう感じですね。
いいなぁ。
いや、なので、ちょっとウキウキ触ってみてます、今。
なんか面白い使い方を見つけたら教えてください。
わかりました。ちょっとステーブルディフュージョンを動かす以外の使い方を見つけたら お話してます。
あと飽きたら売ってください。
いや多分売らないと思います。これ丸ごとは売らないですけど、メモリーもともと入ってたやつがありますよ。光るメモリーが。
光るメモリーか。え、それはもうその元々のやつもスロット全部埋まってたから使い回せなかったってことですか？
あ、いや、あ、っていうかまあスロットが4つで、まあなんかその16ギ、ん？ 8×2 が刺さってたんですけど、まあ 32×4 に変えたんで、もうその刺さる余地はないので取り外したっていう感じです。
なるほどね。128まで持っていくと4スロット使いたいから古いやつは別にや
った。そうです、そうです。
でも8ギガのメモリー2枚は。いらねえな。
そうなんですよね。ちょっと困りますよね。なんか。だから光るということ以外にあんまり使う。
光る
意味はない。
光るもの買ったかな、最近。
それ中身リラックス入ってるんですか？
あ、そうですね。うんつ1個動かしてるのと、あと、もともとその Windows がインストールされてる SSD も残してて。
あ、ついてくるんですね、Windows も。
あ、そうですね。
今は Windows ってもう少し買わなくていいんですか？ それとも
僕が最近発見したのは、Windows って10がなんか無料でインストールできるっていうのをやってると思うんですけど、あれ今もやってるんですよ。で、プロダクトキーはいるんですけど、昔 Windows のマシン買ったことあれば、そのマシンに大体プロダクトキー書いてあったりするんで、まあ、なんか最近はちょっとまた変わったらしいんですけど、それで、昔買ったことある人だったらインストールすることは可能だし、僕はそれは合法というか、昔買ったことあるんだからその権利はあると信じてます。今回買ったものに関してはそもそも最初から入っていたんで、
なるほど、そうってます、ね。いやそう、フライトシミュレーターがしたいんですよね。
フライトシミュレーター、
マイクロソフトフライトシミュレーターというなんか超リアルなフライトシミュレーターがありまして、
ほう、
それを VR でやったらマジで空飛んでる気持ちになるらしいんですけど、
すごい。
で、 VR ヘッドセットはあるのでとかね。
いいですね。
まあはい、まあこのとこですかね。
はい、
ホットでエンジニア第138回でした。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。